Aoki Raku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく美香です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
最近ですね、
はい、
朝早朝5時に起きましてですね、
はいはい、
5時半ぐらいに家を出ておりまして、
はい、
某河川敷に行くんですけども、そこでね、前回も言ったかなと思うんですけど、ラジオ体操やってるんですよ。
はい、
まあ年配の方々が多分自然発生的に集まってきて、多い時はね100人ぐらい。
そんなにいるんですか。
そうなんですよ、はい、で自由参加でね、で、はい、ラジオ体操第2位までやりましてね、終わったらペコってみんなお辞儀してね、
はい、
誰に向かって、ラジオに向かって、お辞儀してね、はい、解散みたいな感じなんで、これを聞き出すとすごく面白い。ちょうど道中がね、片道30分ぐらいかかるんですよ。
あ、そんなにかけていくんですね。
うん、急いでも30分かかっちゃうというので、
はい、
それでゆっくりだともう 4,50 分かかるんで、
はい、
うん、もう5時半には出発って決めてるんですけど、でね、結構ね朝はねおもろいんですよ。
はい、どんな風に、はい、
あのねよくほら、河川敷でゴルフやってるおっさんおるでしょ。あかんのに、
はい、
うん、でね、いつもまあ端っこなんだけども、あのちょっとこう軽くこう、ボールをねパーンとこうアプローチっていうんですかね、
はい、
の練習をしてる人がいてね、結構真横通ったりするんですよ。よう堂々とやってんなと、こんだけ人わーっと通ってるんだ。
そうですね、
なかなか太いおっさんやなと思ってたんで、
はい、
今日たまたま帰りがけそこの真横通ってて、
はい、
見たんですよ、
うんうん、
そしたらね、
はい、
ゴルフボールじゃないんですよ。
ゴルフじゃなかったんですか。
ゴルフボール売ってるとばっかりずっと思ってたんですけど、何ヶ月も、よう見たらね、
はい、
松ぼっくりなんですよ。
ほう
おっさん、これで言い逃れかと、ゴルフやってねえよと、
はい、
松ぼっくりだよと、いうね、ことかいなーって言ってね、ちょっとね笑ってしまいましたね。真横で
面白い人がいますね。
それも数がすごい、50個ぐらい松ぼっくり。
あ、拾ってくる作業が大変ですね。
そうそう、で袋から出して松ぼっくり売ってるんですけどね、まあ突っ込んだのかなと思ったけど
いろんな人がいますね。
でね、もう一つはね、そのね、毎日犬を散歩、犬散歩する人多いんですけど、
はい、
ベンチの上に犬乗せてね、そこで夏はほら毛がどんどん抜けていくじゃないですか、犬って、ブラシでね、
はい、
このブラッシングをバーってやるんですよ、おばちゃん。これね、はい、チェックおばちゃんって僕呼んでるんですけど、チェックでも帽子からシャツパンツ全部チェックなんですよ。
はい、
でチェックおばさんって僕勝手に呼んでるんですけど、でね、その人が毎日やるんですよ。でそこのベンチの前毛だらけになってるんですね。もっこりと毛が、持って帰れよおばちゃん
うちでやると毛がいっぱいになっちゃうから外でやってらっしゃるんです、
ね、そうやけど外はちょっとね、あの毛はね舞いますからね。
そうですね、
アレルギーの方もあるので気をつけていただきたいなと思います。
はい、
話してる場合ちゃうわ次の話してない。
はいはい、
ですね、年2回の、セミナーの秋のセミナーがですね、
はい、
11月に決まりまして、
はいはいはい、
このお気楽のブログでも募集を開始させていただいたんですけどもですね、また春同様4カ所、
はいはい
はい、名古屋、大阪、福岡、東京2日間、
はい、
という形で回らせていただきます。
はい、
はい、でもう、多数のですね、申し込みいただいてるんですけど、まだ会場全部ですね、
はい、
空席がありますのでですね、ぜひですね、
はい、
この知識とか情報はですね、この番組とかですね、
はい、
いろいろもう110回超えてますのでですね、かなり言い尽くした感もあるんですけども、
はい、
セミナーっていうのはね、それをね皆さんに実際に体感していただく、
はい、
そういう場にね、これからしていきたいなと思ってるので、春よりさらにこの体感型っていうんだな、
ええええ、
もう足立のしゃべりばっかり聞いとってもしゃあないと、
はい、
ほんまかどうか確かめてやるっていう人はですね、ぜひですねこの会場に遊びに来ていただきたいなと思います。
はい、楽しみですね。
美香、
はい、
さんも、
はい、
あ、どんなことどんなこと、そうなんですよ、前回も美香さんお越しいただいてお手伝いいただいたんですけども、
はい、
空の枠、
はい、
これは割と反響が大きかったんで、これをまた最後に持っていこうかなと、
はい、
ちょっとアレンジしましてね、その前にですね、
はい、
足立式鑑賞法、
はい、
この間公開させていただいた、これがですね、
はい、
非常にやっぱりやっていただいている方はですね、どんどんどんどんこのなんて言うでしょうね、自我と離れていってですね、
はい、
このリアルな世界っていうのを体感し始めてるので、これを中心として、
はい、
それと、まあ、自己解放の浄化テクニックっていうのをまた新たに作りましたので、これも会場でやっていただきながらと、
はい、
はい、盛りだくさんでですね、やらせていただいて、前回よりさらにこの多くの方がですね、やったーみたいなね、やっちゃったよみたいな、
はい、
はい、そういう本来の自分というのをね、ぜひ体験していただきたいなと思っております。
あ、はい、じゃあ前回よりもさらにあのパワーアップ、
そうですね、毎回そのつもりでやっていこうと思います。
はい、どうなっちゃうんでしょう、
はい、ぜひ確かめてきていただきたいなと思います。
はい、楽しみですね。
はい、ということで、はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、慶太郎さんからいただいたご質問です。ではお願いいたします。
はい、はい、向上心なんていらないとか、努力しなくてもいいとか、社会人としてちょっとお気楽すぎると思います。一生懸命に努力して最高の人生にするべきだと思うのですが、
ということですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ちょっとですね、誤解されているところがあるようなので言っておきますとですね、
はい、
向上心があってもいいですし、努力したければそれも良しなんですね。
うんうん、
こうしろみたいな話は全くない。
はい、
ですから何をどうするかっていうのは結局あなた次第というかね、
はい、
ですから、今日の番組を聞いていただきましてですね、さてどうしようかなっていうことをですね、
はい、
ご自分でお決めいただければなと思います。はい、
そうですね、
はい、
はい、
何かを手に入れるためには努力しなければいけない。
はい、
な、当たり前の話ですよね。これが人間業界のこの常識。
はい、
ですからご質問いただいたこの慶太郎さんはですね、
うんうん、
とても常識のある人、
はい、
と言っていいと思います。
はい、
で僕もですね、非常識な人間だってわけじゃないんですよ。
はい、
ですよね。
足立さんはとても常識的な方ですね。
あ、よかった。こんな猛暑でもですね、ちゃんと服着てますしですね、
はい、
知り合いに会ったらちゃんと挨拶をする。
はい、立派ですね。
小学校でもやるよね。でもね、ちゃんとね、この常識というものを持ちながらですよ、
はい、
この常識に脅迫されることはない。
はい、
ですから、常識が先なのか、自分が先なのか、
はい、
その違いなんですね。
はいはい、
で私もこの観念浄化に出会う前はですね、慶太郎さんと同じく常識人、
はい、
常識人というよりかはまず常識を守らなければいけない、ですから狭くて窮屈でね、
はい、
非常に息苦しかった、何々しなければいけない、
はい、
でもできない、もうできないことだらけなんですね。まさにこの出来損ないって感じで、
はい、
ですからそもそも常識っていうのはね、もうね、結局のところ誰かに教わってるわけですよ。親だとか、先生だとかね、
はい、社会にっていうことですね。
そうですよ、
はい、
で、その親とか先生もその人の親とだとか先生に教わってもらったと、
はい、
いうことでですね、結局こうしなければいけない、こうするべきだっていうのは、
はい、
そもそも自分で考え出したもんじゃないんですね。人間業界の縛りみたいなもんで、
はい、
うん、ですからよくよく考えてみるとね、
はい、
この挨拶っていうのもね、業界の儀式なんですよ。
はい。
もうね、僕もう儀式だらけ。うん、だからこんにちはって頭下げるでしょ。
はい。
これも儀式ね。ですからね、そういう視点で見ていくと、
はい、
日本っていうのはね、ほんまにこの儀式が多い国なんですよ。
そうですね。
うん。
はい。
でね、常識と自分の関係がこれひっくり返っちゃうと、ほんまにこんなお気楽で大丈夫？
うん。
うん、っていうほど生きるのが楽になる。
はい。
うん。でも、これ一生懸命ね、努力して最高の人生にするべきだっていう人がおったらですよ。
うんうん。
ええやん、頑張ってやってやっていう感じ。
はい。
だから気にならなくなるんですね。
ええ。
うん。だから私もこの慶太郎さんと同じように生きてきたし、
はい、
多分グラさんも僕も自営業者だしグラさんも自営業者なんで、ね、一生懸命努力してね、
そうですね、
会社を安定させなきゃいけないと、はい、うん、そういうふうにやるのが、普通なんでよくわかるんですね、
はい、
うん、でもこのせっかくお気楽にこのご質問いただいてるわけでね、例によってね、
はい、
身分たもない話をやっていかなきゃいけないのかなと。はい、でね、もちろんこの目的のものが手に入れば、
はい、
達成感だとか、優越感だとか、
はい、
安心感だとか ね、
はい、
ね、エゴが欲しがってる快楽を感じることができる、これ間違いないです。
そうですね、
うん、でもね、はい、それだけなんですよ、
はい、
うん、ですから幸せになるとかね、
はい、
最高の人生にするとかね、そんなことはこの宇宙ではありえない。
そうですね、
ね、
はい、
もうなぜならこの宇宙は変化することで存在してるからであって、ね、よく諸行無常なんて言いますよね。
言いますね、
うん、どこ探しても変わらないものなんてどこにもありまへんでという話ですわ、
はい、
うん、全てが刻々と変化している、
はい、
もしね、私だけは変わらないよっていう人がいるんであればですね、よく言うんですけど、その人は宇宙外生物
宇宙外ですか。
外ですね、
はい、
あ、もうですからね、このもう最高の人生になったでって言うんであれば、そこから最低の人生に向かっていくんですよ、
はい、
うん、片方の極に行き着けば、今度はもう片方の極に向かって動き出す、
はい、
これをね、はい、うん、あの振り子の法則って呼んでるんですね、
はい、
ちょうどあの春のセミナーでも、この話をさせていただいたんでね、
はい、
あ、そういえばそんな話したかなっていうね、今思い出してる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
あの昨日かな、あのネットのニュースで、マネーの虎倒産、
はい、ありましたね、そんなニュースが、
こんなタイトルがありましてね、ニュース、ね、ああ懐かしい、マネーの虎やと思って、
はい、
あのね、志願者が毎回出てきてね、審査員の社長にプレゼンするんですよね、
はい、
熱く、で、社長が合格って言ったらその社長からこの投資してもらえるとお金を、
はい、
割とリアルなね、うん、毎回見てましたよ、
面白い番組でしたよね、
でしたよね、
はい、
でそこで審査員をしていた社長さんの会社が倒産したと、
はい、
うん、そういうニュースなんですけどもね、そんなニュースにする必要性ないというぐらい当たり前の話この上がったら必ず下がる、ね、これね、マネーの逆転現象の謎っていうね書いてましたけどね、
謎になっちゃうんですね、
謎でも何でもないじゃないですかね、これ、
はい、
そもそもそんな最初から分かりきってる話で、
ね、
この人間業界っていうのはこの遊園地のようなものでして、
はい、
その中でもね、このジェットコースター、
はい、
これ一番人気なんですよ、上がったり下がったりするじゃないですか、
はい、
ね、で一番高いところって実に見晴らしがいい、ね、下界の下々のねあの見下ろし
そこまで考えて乗ってますか。
ほんまのジェットコースターそんな時間ないかもしれない、まあ、気分がいいじゃないですか。
そうですね、
高いところに登ってね、
はい、
ね、テレビ局っていうのはね、そういうピークの人たちをですね、
はい、
集めて番組を作ってるんですよね。
あ、確かにそうですね、いいとこ取りですよね、テレビはね。
そうそう、とこ取って集めてるわけで、
はい、
ね、それで、エゴはですね、ああ俺もああいうものになりたいなっていうね、なれるはずだなんて勘違いするわけですよ、
はい、
うん、僕もねその一人だったんですね、いつか あいつみたいになってやるみたいなね、すごくよくわかるんですね、
は はい、
うん、このイベント会社、設立したのは26歳、
はい、
それまで照明をやってましてね、でイベント会社に作ろうということで作って、この3年もするとね、黒字黒字黒字なんですよ。
うん、
で、まあ、毎日なんかしないけど銀行員がお茶飲んでるわけですよ。
そうですか、
はい、金借りてくれ金借りてくれと。
あ、時代もねそうでしたしね。
今やったらこっちから言っても貸してくれませんよ。もう貸何来とんねん思うけども、よう毎日来とったんですよ。人生なんかねもうちょろいもんやなってね、あ、こんなに楽勝で成功できんねやと思って、そこがねピークなんですよ。
はい、
ね、ジェットコースターと同じでね、上がるときゆっくり上がっていくんですよ。ガタンガタンガタンって、
はい、
で一生懸命努力して少しずつ少しずつ良くなっていく。でもね、落ちるときはどうですか。
落ちるときはそうですね、私も経験ありますけど早いですね。目まぐるしいというか、
ボン
一瞬ですよね。本当にね、
ジェジェジェジェってね、
ジェジェですね、
流行ってますけどね、ほんまにもう、はい、ほんま同じだけの速度で落ちてほしいんですけどね、ジェットコースターはそうなってないようにですね、
はい、
人生もそうなっていない。もう上がったらドーンと落ちますね。
そうですね、
高いところ行けば行くほど早く落ちます。
はい
ね、また落ちてもね、もちろんなんとか頑張っていくとまたゆっくり上がっていくんですよ。ガタンガタンガタンガタンってね、でもね僕もそうなっていきましてね、
はい、
もし今度落ちたらですよ、もうねとても上がっていく気力ないと、
うん、
うん、ということを考えている時にこの関連浄化に出会ったんですね。
はい、
うん、でね、関連浄化に出会いまして、なぜ人生を良くしたいと思っているのかっていうね、これを自我に聞いてみた。
はい、
静かに内観してみたんですね。すると出てきたのが、
はい、
このままじゃダメだ、
はい、
というのと何かが足りない、
はい、
という言葉なんですね。
はい、
で要するにこの不足と不完全、
はい、
これがスタート地点にあった。
はい、
するとですね、人生はどうなるかというと、不足と不完全がスタートですから、充足と完全に向かっていくわけですよ。
うん、なるほど、はい、うん、
向上心を持って一生懸命努力すべきだとなるんですね、やっぱり。
はいはい、
で頑張って手に入れると、先ほど申しましたように達成感とか満足感とかね、味わえる。あ、もっとやればもっと味わえるんだって勘違いするんですね。
はい、
もうね極に来てるんですよ。もう戻る時間がやってきた。
はい、怖いですね。
そうだからよくほら、始まりは終わりであるっていう言葉がある。それと同じく、このスタートはゴールである、
はい、
ということなんですね。ですからこのままじゃダメだっていうところから出発した行動は、
はい、
何を手に入れようがですね、
はい、
このままじゃダメだっていう現実がまたやってくるんですよ。うん、ですからなんかこの穴の開いたバケツにね、
はい、
一生懸命水をこう汲んでるような感じ。
うん、怖いですね。
うん、チェーンのない自転車を思いっきり漕いでるような。
怖いですね。オカルトですね。
悲しい。ね、これはね、しやけどこの実際にやってみていただいてですよ。
腑
に落ちることですので、
はい、
まだまだねこのエネルギーが有り余ってる人はですね、
はい、
ガンガンやってみてください。
はい。
ね。
そうですね。
もう確かめてみる。
はい。
で、あ、ほんま足立のおっさんの言った通りやと、いうことになればですね、
はい、
その時に、なんていうんでしょうかね、浄化の旅を始めてもいいんじゃないかなと思いますしね。
はい、そうですね、
うん、もう飽きたよと、
うん、
ジェットコースター人生もう卒業だよっていう人はですね、
はい、
先ほど申しましたように一体自我はですね、何が足りないと思っているのか、
うんうんうん、
何が手に入ればパーフェクトだと思っているのか、
はい、
この2点をですね、聞いてみてください。
はい、
で、それをリストにして、善悪の観念に変換し、
うん、
浄化悪でやって手放していく、
はい、
するとですね、この左右にグラーグラーと揺れていた振り子がですね、
はい、
いつの間にか消えてることに気づくんですね。
うん、そうですね、
うん、そうするとお気楽ちゃんになります。
はい、お気楽ちゃんになれますね。本当に
ですから、船は揺れるものですから、
はい、
外に安定とか安心とか完全とか、
はい、
充足とかっていうのを執着はしないんですね。
はい、
うん、ですから、外がどんどん揺れようが、うん、心は揺れないと、
はい、
そういうシンプルで、平安な人生がやってきますのですね、
うん、
ぜひやってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。